おはようございます。雨がね上がってよかったですね。でもちょうどもう今日で6月も最後で、明日からもう7月っていうのはちょっとびっくりなんですけれども、本当にちょうど1年間の折り返し地点ですよね。この間お正月を迎えたのかなと思ったらば、もうあっという間に半年が終わってしまうなんていうのは本当に驚きなんですけれども、でも半年間の本当に神様の恵み、憐れみを心から感謝します。で、毎週このようにしてこの川越の地で礼拝を捧げることができていること、本当に嬉しく思っています。今日最初に読んでいただいた招きの聖句、もう一回ちょっとお読みしたいんですけれども、こういう言葉でした。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び祝おう。詩編118編の24節の言葉です。とてもいい言葉だなって思って今日読んでいただいたんですけれども、今日こそって言うんですよね。で、まあ今日っていうのは、まあ本当に今日だと思うんですね。で、そしてこれが街道で読まれているときは本当に主の日だと思うんです。で、そういう礼拝を捧げる日、それが何よりもこう主の日だと思うんですけれども、でもまあそれだけではなくって、本当にまあ365日こう毎日がやっぱり今日っていうふうにこう言えるって思うんですよね。私たちの生活する日は日曜日から始まりますけれども、本当にその日に支えられながら毎日月から土まであるわけで、でその日はじゃあ神様の恵みの日じゃないかって言ったらそんなことはないのであって、どの日もやっぱりそれは神様の御業の日だってこう言えるって思うんです。神様の恵みの外にある日は一日だってないっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。そしてこの詩編の作者もやっぱり今日を喜び祝い、喜び祝おうってね、こう本当に繰り返して言っている。それは本当に私たちはそのようにこう招かれているんだなっていうこと、神様から招かれているんだなってことを思うんですね。それこそが私たちのやっぱりこう生きる力にもこうなるって思うんです。主を喜び祝うことこそあなた方の力だっていうね、言葉もネヘミヤ記でしたっけにありますもんね。でもその喜びなさい、喜ぶんだって言うんですけども、一体何をね喜ぶのか、何による喜びなのかっていうことがとても大事なことなんではないかなっていうふうに思います。でずっと新約聖書のフィリピの信徒への手紙を読んできまして、今日がその締めくくりなんですよね。第4章です。で、今日のやっぱりこう4章のところでパウロはこの手紙をまあ結ぶにあたって、パウロはその一番自分が根っこにしていること、その思いをこう語っているような気がするんですね。で、この12節でですね、彼をこう言ってるんですね。4章の12節、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっていますっていうふうにこう言っています。こういついかなる場合にもって言うんですけど、で考えてみると、パウロはこの時獄中の中に置かれているわけですよね。そういった、人間的に見るならば最も喜べない状況、最も自由がないこう状況だと言っていいんじゃないですか。でもそういう中にありながら、彼パウロは愛するこのフィリピの教会の人々にこう自分でね、こうやって書き送っているわけですよね。いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっているんだと。で、その内容はどういうことかっていうと、その11節の後半からちょっとお読みしてみますと、こう書いてありますね。私は自分の置かれた境遇に満足することを 習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても物が有り余っていても不足していてもいついかなる場合にも対処する秘訣を授かっていますって言ってます。これはなかなかね、本当にこうすごいことを言ってるなって思いますね。順境であろうが逆境であろうが豊かであろうが貧しかろうがきっと健康であろうが病んであろうがっていうことも含んでいるのかなって気もしますけれども、そういう、どんな自分が身に置かれていようがそのことを私はどんな場合であってもそれ足りてるんだと、対処する秘訣を授かっているんだとこう言っているわけですよね。僕はこれがやっぱり信仰者の自由だなっていうことを思いました。周りに左右されないわけですよね。で、この満足するとか足るっていうこの表現ですけれども、これは好んでストア哲学をする人々が愛用していた言葉だということだそうです。で、でもそのストア哲学ではですね、その場合にこう自分の意志の力っていうものをこう重んじるそうなんですね。なんだってこう、自分の心構えっていうか、そういうこう心のありようというか、そういうことで自分の人生というものをこう切り開いていくんだと、努力していくんだということだと思います。で、それはある意味とても大事なことだなという気もするんですけれども、自分の意志の力、これは無視できないわけですよね。ですけれども、パウロはね、そう言わないんですよね。ここでむしろどんな境遇の中にあっても自分がたることができる秘訣、それは自分の中にあるんじゃないんだってパウロは言っていると思います。自分の意志によるのじゃないと。で、13節でパウロはこう言うんですね。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能ですと彼は言っています。これですよね。パウロは私は言ってみれば弱いんだということを言外に言ってるんじゃないでしょうか。でもこんな弱い私を支え強めてくださる方がいるんだと、だから私はどんな状況の中だって生きていける、いや喜んで生きていける、そう言ってるんだと思います。それは私を強めてくださる方のおかげだって言ってるんですね。これは誰ですか。もう言うまでもないですよね。イエス・キリストのゆえだとパウロは言っているわけです。で、彼はこのことを獄中の中にあってフィリピンの教会の人々に、でもしかしたらもうこのフィリピンの教会の人々に今後会うことができるかどうかわからないっていう、そういう危機感もきっと彼は覚えてたと思うんですよね。でもそういうふうな境遇の中にあってもむしろ彼は進めるわけですよ。フィリピンの教会の人々に、この私を強めてくださる方のおかげで私は今あるんだから、あなた方もこのイエス・キリストにしっかりと結びつく、結びつきなさい、そのことを本当に大事にしていきなさいということをこう語っているんだと思います。で、先週も確かお話ししたと思いますけれども、パウロはきっとこの手紙をどこか遺言を書くような思いで、このことだけは知ってほしいという、そういう思いでこの手紙を書いたのではないかなっていうふうに思います。だから私たちもそのパウロの、ね、心というものをここで受け止めていきたいなって思うんですよね。で、考えてみると、 私たちって、いろんなものにこう支えられながら生きているなって思います。いろいろなものの上にこう立って生きている、生かされているって思うんですよね。具体的なこといくつも挙げることができると思います。健康があってこその今日の礼拝ですよね。そういう意味ではやっぱり健康に支えられているってことがあると思います。またお金、日々をやっぱりこう生活していくためにはお金が必要です。でそういう具体的な財、そういったものが必要ってこともあります。また今私たちは暮らしているところがあるわけですよね。そういう、こう住居、住まい、そういったものが与えられているっていうことも本当に感謝のことです。そういう、でも健康とかお金とか住まいとか、そういう、こう言ってみれば外側から支えてくれるものっていうものもあるわけだけれども、それとともに、いやそれ以上にって言ったらいいのか、内面的にはこう自分を誰かがね認めてくれるっていうことは大きいんじゃないですか。家族の存在だってそうでしょ。そういうやっぱりこう人からの評価っていうか、あなたの存在があるから私は助かってるっていうふうにこう言ってくれる人の存在っていうものは支えになりますよね。でそういったものって本当大事だなって思います。けれどもですよ、そういうもの、いろんな大事なものってあると思うんですけれども、もっとそういういろいろなことの下にというか、そのをさらに支えるものというか、私自身の存在というねものが何によって本当に支えられているのかっていう土台ですよね。それの方がもっと大事なんじゃないでしょうか。でそことつながっていないと、先ほどいろんなものを挙げましたけれども、健康とかお金、財産とか住居とかってことを言いましたけれども、そういったものがもしも失われるっていうことがあった場合に、私たちはもう生きていくことができないっていうふうに絶望的になってしまうってことがあるんじゃないでしょうか。人からの、評価ってさっき言いましたけども、それだって実に曖昧なものです。どんどん変わります。でそういったものっていうものが自分がいつもこう握りしめているものにしているのであるならば、それがね、それをプライドにしているとするならば、痛い目に遭うっていうことだって人生の中でよくあることだと思うんですね。さっき三津さんがねお話ししてくださったこと、今日のお話と本当に重なり合うなと思って僕も伺ってたんですけれども、土台ですよね、本当に大事なものって、長住教会 の, 昔の街道が本当にちっぽけな土台の上だったから傾いちゃったっていう風な話だったですよね。でも立て直すことができたと。それは見えないもの、土台をしっかりと据えるっていうことを心がけたっていうふうなお話で、別に僕三津さんと示し合ったわけじゃないんですけれども、今日のお話と本当に重なり合う大事なことをお話ししてくださったなって思いました。イエス様がおっしゃったことは本当にまさにそのことですよね。砂の上に家を建てるなと。そんなものの上に家を建てるのであるならば、風が吹き大雨が降ったらば、いとも簡単にそれは崩れ去ってしまうだろう。砂の上じゃなくって、砂上の楼閣じゃなくって、本当にしっかりとした土台、岩の上に家を建てなさい。これ岩って大事でしょう、聖書的にもね。岩、ペテロ、信仰告白ですよ。イエスは主なりで、それの上にあなた方は家を建てなさい、建築を据えなさいって言ってるわけですよね。イエスは主なり、その上に私たちが自分の人生を築いていかないと、 いとも簡単に粉々に崩れちゃうことだってあるんだよ。甘く見るな。そういうふうなことをイエス様もおっしゃってるんじゃないでしょうか。考えてみればパウロもそういう人生を送ったんですよね。かつての自分のプライドが粉々に砕かれた人だと思います、パウロは。でもそれが良かったんですよ、彼にとってはね。その上に立って生きていったならば、彼はもう本当に行き詰まっていたに違いないわけですけれども、イエス様によって砕かれて、本当にあなたが立つべきものは何なのか、それは神様の許しだろうと、神様の憐れみだろうと、その上にあなたはこれからの人生を築いていきなさい。彼は一瞬目が見えなくなったんですよ。一瞬というか3日間。でもそのことによって新しい事柄に開眼したんです。イエス様が本当に私を支えてくれる、私を許してくれる、私を導くのは私じゃなくってイエス様なんだってことに目が開かれたわけですよね。そこから彼の新しい人生が始まった。だから彼は言うことができるんですね。ここでもはっきり言ってる。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。そしてこのフィリピの教会宛ての彼の手紙なんですけども、彼は結構ね、具体的なことをテーマにして語ってくれてますよね。捧げ物のことですよ。献金について彼は言ってます。で、献金の話というとね、ちょっと聞きたくないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも彼パウロはそれをここで信仰の中心の事柄として語っている、そう言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、これからちょっとね、お話しすることも私のこう個人的なおすすめと捉えるんじゃなくって、聖書がこう語る本質的な献金の捉え方としてお聞きいただければなって思うんです。で、パウロはですね、ここで、贈り物への感謝ってね、この項目10節以下書いてありますけれども、ここでフィリピの教会の人々にこう感謝を捧げているわけですよね。さて、あなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを私は主において非常に喜びましたって言ってます。で、こういうふうに言える関係って素晴らしいなって思いますよね。とても基本的にこのパウロとフィリピの教会というものは良い関係にあったんだなっていうことが伺える気がします。いろんな問題もちろん細かいことはあったと思いますよ。でも基本的には感謝してるわけです、パウロはこのフィリピの教会に対して。で、この14節以下もね、ちょっと読んでみたいと思うんですけれども、こういうふうに言ってますね。で、それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、もののやりとりで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。またテサロニケにいた時も、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。で、結構具体的なことをここで感謝し、感謝を捧げています。何度も私を救ってくれたねって貧しい時もその窮乏な時も本当に助けてくれたね。もうそれは宣教の初めからもう金品を持って私を支えてくれましたねって言ってるわけですよね。これが伝道者パウロと伝道に使わされているパウロを支える、そういう、こう教会の関係が見て取れますよね。で、これはもう基本的にやっぱり今の時代にもこう通ずることだろうなっていう気がとてもするんです。伝道者とそれを支える交わり、信徒の群れの在り方ですよね。 でもね、ちょっとここで誤解しないでいただきたいのは、ここでもうはっきり言ってると思うんですけど、このパウロ個人の生活が守られるために献金をしているっていうこととも違うと思います。バプテスト連盟はよく言うじゃないですか、信徒もね牧師も一緒なんだと。それはこう共同ね、協力するの共っていう字に同じっていう時の共同ね、共同の働きをするのが私たちの教会のあり方だ、そのことによって神様の技が進んでいくんだっていうことを大事なこととして言いますよね。本当にそうだって思います。牧師個人の生活を支えるために献金するっていうんじゃないんですよ。パウロはここで言ってますね。14節で、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。これはね、重要な言葉だと思うんです。教会の宣教っていうのは一緒に苦しむことなんだと思います。宣教のために汗をかくことというか、牧師も苦しむけど信徒も苦しむんですよ。簡単なことじゃないから、やっぱり福音を伝えていくっていうことは生優しいことじゃないから、苦労するんですよ。で、苦労していいんですよ。で、そのことをよく神様も知ってるから、そんな簡単にね、人は福音喜んで聞くっていうこととも限らない。むしろそのことに反発するってことだってある。もう簡単にね、伝道が進むんだったらば、もう日本はどれだけクリスチャンの数が増えているかと思いますけども、まだまだですよね。簡単じゃないんですよ。でも私たちは本当に幸いなことに先に救いに預かっている、先に救いに預かっている人がどれだけ少ないか、 1% もいないって言うんですよ。でも選ばれてるんです、私たちは。すごいことだと思います。伝えるために選ばれているんですよ。まだ知らない方がいるから、先に救われているものがそのことを伝えるためにこの教会の群れに集められているんですよ。どういう理由かわからないけれども、私たちは選ばれている。優れているからじゃないですよ。でも先に救われているんです。そしてその救いを述べ伝えるためにこの教会に集められているんです。キリストのしもべとなるために集められているんです。これは幸いなことだと思います。先に救われているんですから。だから献金というのはその教会をこれからもその働きが担っていくためにはどうしたって必要なものですよね。牧師の技じゃないですよ。牧師と信徒が一緒にしていく教会の技がこれからも継続していくためにはどうしたって必要だからです。だから教会の牧師っていうのはくれぐれも申しておきたいと思いますけど、サラリーマンじゃないんです。定額を捧げられることを求めちゃいけないんです、牧師は。だから教会も牧師を雇うなんていうふうに思っちゃいけないんです。いつだって牧師は辞めることができるし、ある意味ね、また教会は牧師を解雇すること、解雇って言い方よくないですね、もうとても支えていけないのでお辞めくださいっていうことだって言えると思います。つまり雇い雇われの関係じゃないんですよ。サラリーマンじゃないんです。まあ、現代的にね、とってもそれが整備されているのはいいことだと思いますよ。厚生年金がとか。だけども、それは本質じゃないと思います。僕はこのある意味ね、このパウロの時代の教会、羨ましいなって思うんですね。本当にある意味その日暮らしですよ。だけども本当に純粋にその日の技がね、支えられるために教会は献金するし、伝道者はそのことによって支えられていくっていう、この関わり。 このまあ言ってみればね、単純なだけどもピュアな関わり、でもこれこそ神様がそのようになさっているんだってことがもうはっきり見える関係じゃないですか。それって本当に僕はね、素敵な関係だなって思います。本質的にはそのことが今の時代でも貫かれる必要があるんじゃないのかなっていう気がしています。だから牧師自身だって捧げるわけです。サラリーマンじゃないからね。むしろ献金することのリーダーであるっていうことが牧師には求められているんだなっていうことを僕は思います。もうねそろそろ終わりますけど、看護協会の現状を見ると先行き不安に思うこともあるかもしれません。10年後どうなってるんだろう。いや10年後まで考えなくたっていいですよね。5年後どうなってるんだろうって。けれども思い煩いがあっても私たちは失望しません。だってね、現に今日もこうやって一緒に神様を礼拝しているっていうこの事実があるじゃないですか。これは神様の祝福以外の何物でもないでしょ。で、聖書は私たちがね、常にやっぱり思い煩う弱い存在であるっていうことをもうよく知っているんだと思います。だからこそ私たちにこう勧めているんだと思います。今日読んでいただいた少し前の箇所ですけども、4章の6節7節にこう書いてあります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いとを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えをキリストイエスによって守るでしょう。思い煩いがあるのよくわかるよ。生きていれば本当にそうでしょう。教会生活していれば本当にそうでしょう。よくわかるよ。だけども思い煩うことがあるならば、むしろ感謝を込めて祈りと願いとを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいってパウルは言うんですね。求めなさいって言うんですよ。思い煩うんじゃなくって、思い煩いを求めに変えなさいって言ってるんです。私はこうしたいんです神様って、神様に体当たりしていきなさいって言ってるんです。前進しなさいって言っているんじゃないでしょうか。私は教会がさっきも申しました、献金とか捧げ物だけで成り立っているっていうことは本当に素敵なことだなって思います。これ以上純粋な単純なことはないんじゃないですか。逆に言うならばね、そういう私たちが捧げる思いがなくなるとすれば、いとも簡単に教会は立ち行かなくなります。沈没します。その意味で教会っていうのはある意味覚悟の共同体ではないでしょうか。少ない数の教会員かもしれません。しかしだからこそ私たち一人一人の積極性がものを言うっていうことじゃないですか。私もまだまだ牧師になってやっと1年少しですけれどもね、だんだんと覚悟というものが育ってきつつあるなっていうことをちょっと感じているんです。まあ、皆さんに祈っていただいているからだと思って本当に感謝しているんですけど、そうしてね、本当に51年間続けられてきている川越の教会がこれからだってね、皆さんと一緒にこの場で、この川越市石原町で一緒に礼拝を捧げられていくこと、賛美できること、これからも教会を作っていくことがご一緒にできること、それこそパウロが言った、私と一緒に苦労を一緒にしてきたねってこれからだって言える関係でありたいなって本当に思うんですよ。で、パウロはここで言いました。17節、贈り物を当てにして言うわけではありません。そうですよ、パウロはね、献金云々言ってるんじゃないんです。そのことを欲しいから言ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくってこう書いてますよね。むしろあなた方の益となる豊かな実を結んでいるのですって。僕これがね、献金の本当の本質だなって思います。 捧げ物っていうのは誰かを支えるためっていうんじゃなくって、むしろ捧げるあなた方の益となる豊かな実を結ばせるもんなんだっていうことですよ。イエス様もおっしゃったじゃないですか、天に富を積みなさい。本当にそうです。私たちが捧げるものは天に蓄えられてるんです。それを知ってるのが神様、イエス様です。自分へのこだわりを捨てて天に宝を積みなさい。そのことによってあなた方も支えられる、そして教会も支えられる。これが信仰の秘密だと思います。で、そのことが私たちできるのは、それこそ最初に申しました、私たちがどんな時も、殉教の時も逆境の時もイエス・キリストによって強められ支えられているっていうことを知っているからだと思います。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。これが私たちの人生の喜びの秘訣です。お祈りをいたします。父なる神様、感謝します。私を強くしてくださる方のおかげで私は何事もすることができると、この地上では与えられない私たちが本当に解き放たれるその眼差しを与えられていることを心から感謝します。主よ、どうか私たち、自分にこだわることが多いですけれども、そして思い煩うこと多いですけれども、そのことをあなたはよくご存知ですけれども、しかし私たちの目をいつもあなたに向けることをあなたは求めてくださっています。そして求めなさいと、あなたは私たちが求めることを待っていてくださいます。そうすれば人知では計り知ることのできない神の平和があなた方の心を支配するんだと言ってくれています。私たちに一番必要なのはあなたにある平安です。本当にそうです。それがあれば私たち地上のどんなものを失うことがあったって、財を失うことがあったって、健康を損なうことがあったって、人の評価をからそんなことが失うことがあっても私たちは平気です。あなたが私たちのことを愛してくださっているからです。そして天に迎えてくださる方です。私たちの本国は天にあるのですから、ただそのあなたを求めて、その本国を求めて歩んでいく私たちとさせてくださいますようにお願いをいたします。歌いつつ歩むこの地上の私たちの信仰の歩みとさせてくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。